ロケットモデル for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ライク系ポッドキャスト、シュアタビラジオ。ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
ヤマハ XSR900 に乗る
僕山よりが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シュア旅のシュアってなんじゃらほ
ら。私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シュア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、 TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シュア旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがな手話、カタカナ旅、シュア旅で検索してね。
Please listen to it。
よまよいさん、もっちさん、そら先生、プラモ作り楽しんでますか？快速旅団幹事長ゆいまるです。
ただいま帰りました。
あ、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。
今日はね、自販機で買わないで、カルピスのも。
カルピス。
うん。うん。原液と、それから、冷やしたお水と、うん、冷やした炭酸水と、あと牛乳。
牛乳、うん、
この3つで、のどれかで割ってあげるから何がいいですか？僕は牛乳でいきます。
あ、じゃあ僕炭酸で。
炭酸ね。
カルピスソーダにします。
牛乳飲んだことないな。それもらいます。
はい。あ、牛乳ね、飲める。結構ね、飲みやすくなる感じがする。ちょっと甘いんだけどね。
これだったことない。
はい。僕は、時々飲んでます。うん、はい。まあ、こう、で、飲んでいただいてですね。いや、カルピス、当たり前のこと言いますけど、美味しいよね。
え、間違いがないですよね。
うん、そうですね。そうなんだよね。今、カルピスのあの、原液っていくらぐらいで売ってるかイメージある？
いやー。最近原液とかは買わないですからね。
ですよね。うん。俺もね、家の料理を作るようになって、うん、カルピスの原液がいくらかがやっとわかるようになったけど、今ね、はい、今買ってるの238円だね。う
ん。どのぐらいで？
10杯分なんだかな。もっと飲める気がするけど、うん、僕薄いから、もっと飲めるけど、うん、
僕最近コンビニでよく買うのは濃いカルピスってやつ。
あ、あれ美味しいよね。う
んうん、あれ、なんかね、美味しいですね。
うん。ちょっと前出したような気がするよ。うん。
うん、
買ってきて、
うん。最近ね、パッケージが変わって、パッケージというか、なんだか、ペットボトルの形状が変わりましてですね。
ああ。
前は、縦に細長い感じやったんですけども、今出てる新しいやつは、ちょっと、なんていうのかな、ちょっと太いんですよ。短くなって、低くなって、太くなってる。なんだろう。あれみたいな感じ？コーヒー飲料っていうんでしょうかね。ボスクラフトとかの、カフェオレみたいなやつあるじゃないですか。あんな感じのペットボトルになって。で、前のやつは内容量が 490ml だったんですけど、今度の新しいやつ470になってるんですよ。うん、ちょっと内容量減ってるなぁとかって。値段は一緒なのに。
ステルス値上げ。
うん、可能性あるね。
なんで変わっちゃったんだろうとかって。う
ん、あ、値段はそのまま、
ね。値段はね、一緒なんですよ。
うん、
あとね、僕カルピスソーダも好きなんですけども、うん、同時にスコールも好きですね。
どこが違います？
どこが違うんでしょうね。まあ、もちろん、
ずっと飲んで、はい、これはスコール、これはカルピスって言えます？
いやー、多分ね、わかんないと思います。レシピは、当然ね、レシピは違うと思うんですけど。やるんですか？
ガンプラジオのイベントで、モッチさんが答えられるかどうかっていうのを、かけて。
でも、一つ問題があると思いますよ。
なんでしょう。
スコールってどこで売ってるんですか？
ああ、確かに。
あれ？
どこで売ってるっていうのは分かんないですね。
俺見たことないですよ、最近。
あ、見たことないんですか？
あ、俺あるよ。あるけど。
最近見たことない。
だろうな。
最近ですよ。ここ何十年か見たことない。
あ、ここ一週間で見た気がする、俺。うん。じゃあ、俺が買ってくるよ。うん。
さすがしてもらって。
置いてるところと置いてないところがありますよね。
うん。置いてないところと置いてないところしかないですよ。
カルピスソーダは、まあ結構見かけますけどね。
そこでも。
はい。
なるほど。じゃあもういいですか？
はい。
この話は。
いいでしょう。
はい。次は、ハッシュタグ、
続き
ようと思います。はい。
はい。
次は第3ですね。第3は DAI さんです、
はい。はい、ありがとうございます。
これ5ついただいてて、フルアーマーのバルキリーを作ってて表面処理が終わったっていう、でも本当に終わったか不安って、パーツが多すぎてね。うん、っていうのと、あと、それが多分完成する前に、うん、長谷川の72分の1のスカイホークに着手してて、掘り直しが完了したって書いてあって、うん、8点も行かれたんですよね。うん、やっぱ、
ね、
この時期多いですね、模型のイベントがね。
うん。
なんか、ま、第3は、今回のね、ロケットモデルズのネット展示会やってみたいなって、最初に僕の耳にそれを入れてくれたのは第3なんで、
はいはい、
結構感謝してます。はい。
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。丁寧な暮らしの、画像が今回なかったと思うんで、お料理の画像とかまた見せてください。
お願いします。
はい。次は YPF さんです。
ありがとうございます。
はい、8ついただきました。はい、デロリアンをもう一個作ってるっていう。ねえ。それでこの銀を塗って、
うん、
で、なんだ、前回は、汚れが取れるメラミンスポンジで、ギラつきを抑えてあっていうのだったんだけど、
はいはいはい。
で、さらにそれをまあ今回は、半ツヤのクリアでコートして、ツヤ感をコントロールしたっていうことなんだよね。これ多分映画に合わせてなんだと思うんだけどね。なるほどねって思いましたよ、これ。うん、でもね、一番古い書き込みはね、
はい、
私も駐車場で気になる車がありましたっていうのがあって、
うんうん、
これは、竹田もさんが、
はい、
後で出てくるのかな？あ、出たのか。竹田もさんが、世紀末の、世紀末のバンドね、
うん、
世紀末のタオルが飾ってある、車を、大分の模型イベントで見かけたと。で、こんな、フロントガラスにサンシェード代わりに世紀末の、タオルが置いてあるってことは、これは噂の YPF 様の奥様ではないかと言って、はい。で、それは正解なんですね。
そうなんだ。
すごいですね。
で、その奥さんは、エープ100デラックスを作り始めたって話なんですよね。はい、エープってさ、
はい、
猿の名前だよね、エープ。
お猿シリーズなんですよ、本来。
モンキーとか、ゴリラとか。
はい。
うん、
エイプっていうのは、まあ、猿というよりも、類人猿？
猿やんけ。
類人猿っていう、
エイ言うてるやん。エンって言ってますよ。
エイ言うてるやんけ。
いや、まあ、なん
か。でも、類人猿ね、類人猿、ね。
限りなく人間に近い猿っていうことですかね。
限りなく人間に近い猿などは言わしません。
だから、なんていうか、猿の惑星とか、の英大が
フィクションです。
エイブっていうんですね。
出たね。
エイブプラネット。プラネットオブエイプでしたっけね。
うん、そうです。
いや、このリメイク版のエイブ、すごいかっこよかったよね。あれ名前なんだっけ、ちょっと今どう忘れしちゃったけど。すごい好きですよ。オスカーだっけ違うな。アーサーだっけあれ名前忘れしちゃった。いや、で、まあ、その。
コーネリアスしか知らん。
あ、そう、あ、それじゃないな。コーネリアスは古い方でしょ。リメイク版の。やったんですけどね、
うん。
はい。でね、ちょっとごめん。話を引き取ってしまって、
はい、
YPF さんの次がカボちゃんさんなんですけど、
はいはい、
これがですね、奥さんなんですよ。
ですね。
はい、うん。で、ホンダエイプを作ってて、
はい、
サフ吹いたところとか、ね、 このバイク可愛いから乗ってみたいバイクだったと。だから旦那班から脱出して、うん、でも教えてもらえないと作れないので邪魔にならないようにぼちぼち作ってますっていうね、
うん
うん、あとはその世紀末のタオルではなくてこれはサンシェードでやるっていうね、うんうんうん、訂正が入ってますね
違うい
やそうい
や
すごい、
うん、
なんか夫婦で放送してくれるとは、
うん、そうで見事に並んだんだよね、いつも通りの順番で管理してたら、
うん
ね、かっこいいです
。今後の買ってもらいましょう、
うん、あ本当だね、そうだよね
うん
うん、あとあの憧れのサフって奥さん書いてて、やっぱサフ萌えってあるんだね、うん、やっぱりね、
あなんかこうほんまにあ俺私ってプラモ作ってるっていう気がする、本格的にプラモ作ってるっていう考えを抱けるんですよね、サフを、うん、
なるほどなるほど、確かに僕もこの前なんかで使った時にあいいな、あそうか A12 で使った時いいなと思ったな、やっぱな、うんうん、
ぜひ、ね、チャレンジ
もうモデラですかぼちゃん様、はい、次は AK モデリングさんです、
はい、ありがとうございます、
はい、ナミさんを2回目を作ってるってことなのかな、
うん、
うん。それとリビングで G クワックスを撮影した、
撮影、
うん、これだからいろんなポーズに、うん、いろんなポーズでも破綻しないんだね、すごいな、うん、あとはねパレホの肌色のセットを紹介してくれてて、
はい、
うん、これを買えばさ、ナミさんが作れるのかな、買おうかな俺パレホ
ん
パレホで二次元塗装するとき肌色の調色が面倒ならこの組み合わせで結構塗れますよっていただいてますね、
頑
張りましょう、
うん、ありがとうございました AK モデリングさん。次はクアンチソーショースシューゼリーンさんですけども
ありがとうございます。クアンチショ
ーシューゼーリーン、クアン、赤クオンチショーシューゼーリーン、キークランチショーシューゼーリーン、青クランチショーシューゼーリーン。あ、今のはイオマグヌストの話ですね。すいません。
あれはいいのかな。
あの、怖い怖い、ますます深みにはまり込んでいくっていうのをもらってまして、これ HO ゲージですよね。
うん、
でこれ僕の記憶では模型のピノチオっていうのがさ、東京にあった鉄道模型店なんですよね、はい、確か。
そうなんですか。
うん。今もうないんじゃないかと思うんですよ。廃業された2000年代に。で、今そのキットをこうやって持ってらっしゃるっていうのは、
うん、
何事って思ってるんですけど。
うん、
まあ、ピノチオさんがまだ営業されてたらごめんなさいね。
うん、あれですかね、関西でいうところの模型のツバメ屋みたいなところですかね。地元では有名みたいな。
いや、これは全国的に有名なんだよ。
そうなんですか。
ピノチオ。ピノチオはこれはね、全国的に有名で、あのね、独自製品を開発販売してたはず。
へぇ、あ、じゃあもう模型を売るだけじゃなくて。
うん、そうそう。だから、
オリジナル商品を作って。売ってるっていう感じですか。
僕ら鉄道模型弱者なんで、うん、まあ、もし間違いがあったらクアンチショー君、リスタンさん訂正よろしくお願いします。
お願いします、
はい、次が多脚戦車の人さんです。
はい、ありがとうございます。
多脚兵器の人さんです。
間違えた。
あ、グレー塗装の2回目で、要練習っていうのもあるけど、あ、だからシュマールトゥルムがどっからか生えてきましたっていう、のがあって、横にシュマールトゥルム、小型砲塔ですねが置いてありますよね、うん、あるいは、完成品を参観部でと、あの撮影っていうのをいただいてまして、まあ多脚兵器の人さんはもう主役ですから、ロケットモデルズネット展示会のですね、
うん、
あれですよ、一つ一つ写真いただいて大丈夫なんで、まとめてとかじゃなくて、はい。はい、またぜひ、すげえの見せてください。よろしくお願いします。は
い、お願いします。はい、
次が、現代佐伯さんです。
ありがとうございます。
はい。佐伯さんも、広島プラモフェスを見に行かれたっていうことで、フリマの思い出とか、来年は、なんか、展示側に回りたいという話をいただいてますね。これでさ、イオマグヌッソってなんだよ、
うん、
ジョンケンヌッツォしか知らねえよって書いてあるけど、ジョンケンヌッツォの方がわかんないんですよね。
わかんないっす。
あ、わかんないっすか。うん。
わかんないっす。
そう、僕はクトルフの方があるんで、 でもこれ、イオマグヌッソって読んでなかったと思うんだよね、僕の頃は。うん。
なんか、カタカナ4文字でなんか、名前があったのもなんか見たことありますよ、それ、カッコされて、
うん。うん。それで読んでたと思う、なんか。
うん。
うん、まあ、だから最初はね、クトゥルフっていうのは、なんかネットで見て、あ、そうなんだって思った感じだね。あとさ、モチさん。
はいはい。
髪の毛が逆立ったらら、髪の毛が逆立ったららでララーシュタインだよね、これね。
はいはい。そうですね。
ララーシュタインってレッドバロン？
いや、マッハバロンですね。
マッハバロンか。
はい。
とか。来たぞ、ララーシュタインのロボット軍団。
はい、それです。
頼む。
頼む、頼む。マッハバロンか。とか、レッドバロンだからね。ほんとだ。
うん。YouTube で結構流してたんですかね。
おー、ララーシュタインって悪の帝国の総帥様？
見ての通りですよ。これで正義やったらすごいですね。
これ、ずーっと髪逆立ってたっけ？
ずっとこの風邸。
あ、そうだったっけ？
放射能浴びたばっかりに。
笑っちゃった。笑っちゃ
ない。髪の色も変わるという。
そう。感情で色が変わるんですよ。
おー、わかりやすい。
怒ると赤くなるんです
ね。あー。じゃあ、この色は、これ赤じゃなかったよね。
普段ね、指令するときとか、そんなしょっちゅう怒ってませんから。
ああ、なるほど。うん。あと、この、現代佐伯さんは、その、ヒゲマンに変わってしまって、ああ、無情って書いてくれたりとか、あとは、ウルトラ六兄弟バーサス怪獣軍団が見てがっかりした映画だったっていうんだけど、はい、この辺ちょっと解説お願いします。
ああ、
私は、
僕はどうぞ。
思い出があります。
はい。
私もね、これ当時、公開当時、小学生でございまして、
は
い、ちょうどね、誕生日のプレゼントに、これの映画を連れて行ってくれって言ったんですよ。
はあ。
もう期待に無理を膨らませ、で、あとこの映画とウルトラマン、で、ウルトラマンの映画もあるって言うから、うん、おぉ、見たことないの見れるのかと思ったら、いわゆる再編集版ってやつでして。
おぉ、
そのウルトラマンの方がね。
そう。で、次のその、何
人も、怪獣軍団。
タイトルがアホらしい映画なんですけど、見て、あまりにも染まらなくって、
うん。
それで家帰ってきて、みんなで誕生日で飛べるときに泣いたん覚えてますよ。
ああ、よばよい少年の辛い気持ちが伝わるね。
もうその時まで誕生日っていうもう幸せの極地の、日だったのに、なんで俺はこんなに今日悲しいんだって涙が出たら覚えてます。
さ、これさ、僕の、ほんともう見なくなってた頃なんですけど、ウルトラシリーズを。
はい、
これ確かさ、海外との合作じゃなかったっけ？
あ、そうなんですね。
そう。
タイ
の。あ、そうなんだ。
向こうで撮ったっていうやつですね。ハヌマンっていうのはそうです。
タイ、はい、ハヌマン、うん、ハヌマンって何？猿じゃん、それ。
そう、それ。
そうですね。
あ、猿の分際で、ウルトラマンと並んで戦うっていうですね。
分際。向こうにとっては神様なんでね。
あ、神様だよね。
仏の化身みたいな。仏の化身って。
孫悟空の原型とも言われるやつだよね。うん。
あのやつはね、向こうの少年が、何やったっけ、強盗団だか何だかに無断に射殺されまして、その霊がなんか、へったらくったらして、なんか、ハヌマンとして現れるっていう話なんですけど。
それ、ウルトラマン関係ないじゃん。
で、なんか知らんけど、ウルトラマンとなんか戦うんだけど、もうウルトラマンと出てくる。怪獣がね、出てくるんですけど、地割れからね、なんか順番に出てるね、どこしょ、どこしょ、どこしょで出てきて、なんじゃそらって思ったもんでしたね。
へぇー。これは、がっかりする映画か。
で、あとはね、向こうの人たちは、仏教に対する、信仰が非常に熱い方々が。
熱いでしょうね。うんうん。
ハノマンとかに立ち向かう、逆らう人たちは、ね、容赦なく殺されるっていうですね。
ああ、そうなんだ。
殺されるっていう、そんな映画で。
しかも、なかなかに生々しく殺しますからね。
そう。
タイだもんね。そっか。
それでね、あと、科学のなんかで、なんか環境を良くするだか、なんか忘れましたけど、なんか、するんですよ。
うん。うん、
それで割と背広ピシッときたシュッとした若い兄ちゃんが博士に出てきて現代こと科学と現代のハヌマンだよとかってかっこいいんですけど結局基地が大爆発してなんか死ぬみんなもう 基地の中、むちゃくちゃになるんですけど、うん、それで、その、博士が、ハヌマーン助けてって言ってるんだけど、平気で死んでいくっていうですね、容赦のない映画なんですね、うん。
なるほどですね。
もうそんなあって、今でこそこうやって言葉にできますけど、その時はもう、この思いどうしたらいいのかという感じで、もうなくしゃなかったという映画ですね。
なるほどね。
もう57年を教えて、やっと話ができた。
なんか
おめでとうございます。
ネタとして見るんだったら、一回見てみて、
笑っていただいたら。そんな特撮愛のない、特撮の愛のない見方したくないなぁ。
でも、もちさんですら、もちさんでさえすらこう言うんですからね。
これは愛を持って見るものではないです。
ないですね。う
ん、じゃあ、流星シルバーでは扱わないタイプなんだ。
どうかなぁ。いや、
あえて
がある。ネタとして扱う可能性はなきにしてもあらずだけど、あとの二人がどうするか、やろう、やりましょうって言うかどうか。
うん、何さ、もう全員酒飲んでやるしかないっていうぐらいです。
まあそうですね、うん、酒飲みながら、うん、か、わははーって言いながら喋る映画っていう感じ。
なるほどね。タイではさ、今日の朝の番組で、今日の遺体っていう、
はあ、
死んだ人を真正面から撮って流すっていう番組があったらしいですよ。
はあ、まあ、
これもだから、はい。
遺体を撮るんですか？
うん、そう。だからそれ宗教関係の何かだって言ってたな、
台湾とか中国でも交通事故の件がバチコーンとして、気をつけろよみたいなね、写真が
撮れた。ああ、そんなことするんだ。やっぱちょっと怖いな。うん、
でも、日本でも。
今やってるかどうかわかんないけどね。
日本でもたまに、こう最近電動キックボードの事故とかが、うんうん、多いじゃないですか。
はい、
で、
はい、
まあ、それの啓発のためだと思うんですけども、うん、わざわざそういう、歩行者と電動キックボードの事故シーンっていうんですかね。はいはい、もちろん、スタンドマンの方がやってるんだと思うんですけども、うん、もう、車と電動キックボードがダーンってぶつかる映像とかをあえて流して、うん、気をつけましょうみたいなのが、そういう電光掲示板っていうんでしょうかね、ああいう。
はいはいはい、はい、
街のそういう動画を、流してるようなところで、たまに見かけるんですけども。うん、なんかね、嫌ですね。
それを言うたら、あれですよ、免許の更新ったら、
私はスタンドマン、ね。はいはい、あれも。
最近ドラレコばっかりですからね。
ああ、
そうだね。
ああ、もうあれもちょっと嫌ですよね。
うん、あれ横着してますよね、うん。スタントマンさん、もっと仕事させてあげな。
そうだね。でも、スタントマン映像もあるよ。うん。なんか体張ってる映像も見たよ、俺。この前の更新で。
うん、はい。場所によって違うんですかね。
うん、
相変わらず、はい、デーモンかっか出てくるしね。
うん、あ、出る。出た。
出ましたよ。出たでしょ。
うん、出た。
交通事故を殲滅するのだっていう。
あ、なんか似てたね。なんか、妙に似てないか。今の、カボちゃんさんは似てないって言うとは思いますけど、俺はなんか、良かったよ、今の。
うん。
はい。じゃあ次行きますね。
はい、お願いします。
足653です。10
つ。ありがとうございます。
一番新しい書き込みが、128ミリ広角砲はマジで作りにくいんで、ロケットモデル図書でリニューアル金型するなら、もうちょい作りやすくしてほしいですと。
はい。
非常にもっともなことをおっしゃってますね。あとは、ロケットモデルズネット展示会の作品、ビエラ・フースラー過去作とか、
はい、
ゼクス・フースラーを完成させるぞとか、うん、それから、ビエラ・フースラー15センチ自走突撃砲完成と、おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん。なんかすごいいっぱいやってくださってて、
うん
うん、でね、その、先ほどの方々にもお伝えしたいのは、ひたすら、その、ビエラ・フースラーを、あ、ゼクス・フースラーかなをやってたら、ひたすら接着、うん、はい、はみ出したボンドに触って指紋がついたり、砲塔の組み立てを若干ミスって変な隙間ができたりしたけど大丈夫。やすったり塗ったりでごまかせるから。
うん、
いいんだよ、小化けことは。心の中に松田さんを常駐させると楽になる説ってあるけど、松田さんって、
うん、
松田ブラックエンジェルスのこと、平松真嗣の漫画があったじゃん。
ええ、
2000年代。
もちさんどうなんですか。
いや、ちょっとその辺はわかんないです。
はい、ごめんなさい。あと引き下げます。はい、僕は悪かったです。引き取ります。はい、ちょっとわかりません。すいません。はい。10つもやれてありがとうございました、本当に。
ありがとうございます。
次はラランさんです。
ありがとうございます。
ね、ラランさんもヤーヌスを作ってくださってて、なんかこう、いいですよ。妖怪部品隠しに悩まされたりされてるみたいですけど、これが楽しいとか書いてますね。
うん、
まずですね。で、もう一つがですね、468回の前半で僕が OpenAI のデバイスの話をちょっと紹介したんだけど、私も結構期待してますっていうのがあって、今のチャット GPT でかなりいけてると思っていますですって書いてあって、だから AI が小さいデバイスに入ったら便利だろうなっていう僕の話に同意してくださってるんですよね。チャット GPT 僕もすっごい使ってるから、なんかさ、なんだろうな、例えば、僕の父親の七回忌が近いんですよ。展示会とかぶるんですけど、その時にですね、その七回忌の文面っていうの、昔はそういうのを、集めてあるサイト見てたけど、今はチャット GPT にまず聞いてますね。
なるほど。
それを適当に直して。
はいはい。
あとチャット GPT に、来てくださった方は、いくらぐらい包むべきなんだろうかとか、まあ、じゃあ本当は僕が行くとしたらいくらぐらい包むかなって、相談するんだよね、
うん。
一応答えてくれますよ。
なるほどね。
で、うちの母親の相場感と合ってましたから、あ、
お
バカにできないなと思って。はい。ありがとうございます。次は、H 末永さんです。にゃんちゅ
う
です。
ありがとうございます。
17通。今回一番多いんじゃないかな。17通いただいてます。
ありがたい。
で、これも模型イベントに参加されてて、小倉であったゴジラオンリー展示会なのかな、ちょっと正式名とかわかんないんですけど。
動画だけで1分くらいバーっと映ってましたからね、
そう。そう、あれゴジラ、歴代ゴジラがずらりだったでしょ、
すごいですね。
ね、あれすごいですよね。で、さらにすごいのは、ニャンチュ氏がそこに出そうと思って、ゴジラ3号機やら、ゴジラ2号機やら、ゴジラ大行進やら。
ゴジラ。
すげえいっぱい作ってて。
ゴジラ13号機。
で、このゴジラのイベントに行った後に、家族でお食事して、翌日は、銀翼会っていうサークルに入ってらっしゃるから、その飛行機モデラーの集いの、神々の集いって言ってた銀翼会の、にも参加されてるんだよね。なんか、すごいよね。あとね、ちょっと紐付けてあるのは、今夜はスマホでキャプテンウルトラ見ながら、子供たちの晩飯作ってたら、オープニングのとこで息子、小6が、シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルって歌い出して、お父様ちょっと嬉しいって書いてくれてますね。
すごいですね。今のお子さんにも歌ってもらえるなんて。
そうだよね。あの歌、でもなんか、かっこよかったよね。月も火星も遥かに超えてたよね。飛び立つ我らがシュピーゲルーだよね。はぁ、歌いたい。覚えてるからやっぱいいところなんだよね、きっとね。
でもあれもなんか途中でテコ入れされたんで知ってます？
知らん。どうやってっけ？テコ入れ、
テコ入れが。
なんていうのか。
小林年次が入ることです。
いや、小林年次さんが逆に抜けるんです。
抜ける
はい。
あれ、だっていいキャラだったもん
ね。そうなんですね。だけども、まあ、なんかしらの大人の事情で、まあ、途中降板という形で。
トンネルズで出てきたことあってね、買いました、ね。
それ、テコ入れっていうかさ、テコ入れじゃなくて、テコ外しというかさ。
あ、いや、実質、その、要は、初期のキャプテンウルトラが、ちょっと大人向けっていうほどではないんですけども、ちょっと話が難しかったということで、ちょっとお子さんの受けが悪かったんで、で、まあ、ちょっと後半、わかりやすい、完全懲悪の話になるっていう。で、まあ、
この前教えてくれたんだよね。ウルトラシリーズなんだよね、あれはね。
そうですね、はい。ウルトラ Q、ウルトラマン、キャプテンウルトラ、ウルトラセブンの4部作で、まあ、とりあえず、まあ、ウルトラ、まあ、空想シリーズみたいな形で作られて、で、ウルトラセブンで一旦1年ほど間が空いて、で、もう一回ウルトラマンやろうということで始まったのが帰ってきたウルトラマンという。
なるほどね。
で、その後に、次回作として、一旦ウルトラエースっていう企画が立てられたんですけども、ただ、まあ、そのウルトラエースっていうのがもうすでに、東京、表彰登録されてて、
で商標登録、ね。
商標登録されてて、うん、で、まあ、そのままでは使えないということで、うん、じゃあ、ウルトラマンエースにしようと、
うん、
いうことになって、その、まあ、ウルトラシリーズがウルトラマンシリーズになったと、
うん、
事情があったってことですね。
うん、なるほどね。
うん、以上です。なる
ほど。今のは、ニャンチュー氏の、シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルの話からですね。
広がったんですね。
はい、はい、はい。はい。次はボブゾンビさんです。
はい、ありがとうございます。
はい。Gクアクスが面白いけど、股関節のデザインは納得できないで、モッチさんコアファイターついてますよ、差し替えだけど、と、ガンプラジオに、の内容に引き付けて、お話してくれてるのと、もう一つは、前回がぼんやり聞いたらいつの間にかガンダムから AI の話になってましたねと。私は割と最前線にいる自負はあるのですが、これはガンダムの最前線ではなくて AI の最前線ですね。
あ、
で、トラさんの認識が間違ってなさそうというか、ありがとう。これから AI は相当の何かになると思います、やっぱり。
うん、
VR や仮想通貨とはレベルが違う。
うん、
社会構造を変えるってことだね。本当どうなることやらって。
そうですね。
ボブゾンビ。
すごいな
ぁ。ボブゾンビ君、この件またちょうだい。
ねえ、その現場の人がいたのにやから、うちどういうことなのか知りたいですね。
うん、そうそうなんだよね。
この間、某ポッドキャストの番組で、その、うん、AI の、その、ラジオ、要は、文字は自分たちで作って、それを、まあ、ラジオ風に AI に読ませるというか、まあ、語らせるというか、ね、うん、やつを、あえてネタっていうんでしょうかね、として使ってたやつがあって、で、まあ、要は、既存の番組を、なんていうのかな、その、すごい、実際にある事件みたいな形で、まあ、喋らせて、そのギャップが、すごいなんか面白かったっていうか、まあ、その辺はなんていうのか、あ、こういう使い方できるんだっていうことでちょっとセンス感じましたね。
うん、うん。
うん。だからあえてそういうネタにして使うみたいな。
使いようよ。
うん、まあ使いようで、あ、面白くなるんだなっていう。
うん。
うん。まあもちろんその、喋り口調っていうのは、まあチャット、じゃないや、AI なんで。
まあそれがネタにしてるわけ
ですね。うん、通り一辺倒なんですけど、それをあえてそういう、例えば既存のテレビアニメとかを、いや、実は、これこれこういう人がいましてね、あ、そうなんですね、みたいな感じで喋らせて、うん、なんかそれがちょっと面白かったな、というのがあるんで、うん、なんで、まあ、あ、使い方次第で面白い番組にすることもできるんやな、っていうのをちょっと考えたんで。
生まれた瞬間ですね。
うん、なんで、まあ、やっぱその AI を、まあ、人間がどう使うかにもよって、まあ、いろいろと、こう、未知の可能性があるんやな、っていうのを感じましたね。
うん。
うん、はい。以上です。
だから、さっきと同じ展開で。はい。次は赤点急降下さんで。
はい、ありがとうございます。
これはね、全部にね、ハッシュタグガンプラジオがついてるわけではないんだけど、
うん、
ロケットモデルズネット展示会もついた、ハッシュタグガンプラジオからずっとこう、10話ぐらいこう話を伸ばしていってて、
はいはい、
内容的には、ヘラっていう、まあ、2018年の6月に、ロケットモデルズが、こんな商品展開しますってチラシ出して、うん、まあ、出なかったのがあったと。
はい。
で、それを、ヘラっていうのと、グレンデルっていうのが、すごいこ、いいなと思ったらしいんだけど、出なかったんで、それをスクラッチしてるぞっていう話なんですよね。うん、
はい。
でもそれがまだ未完成であると、うん。なんならこの雨で屋根の調子がおかしくって困ってるって話で終わってるから。うん、いや、でもわかりますよ。僕もまたあれですよ。前も話したこと、1年前話したけど、床上浸水になることがあるんで。うん、もうプラモどこじゃないっすよね、ほんとね。でも完成したらぜひロケットモデルズ、ネット展示会に。あ、完成してなくても、ここまでできましたで十分なんで。
うん、
なんで、はい。ぜひよろしくお願いしますね。あとこれ読んでみると、すごい面白いんで、皆さんにもおすすめです。
願いします。
はい、赤点休暇さん、一通だけガンプラジオついてますけど、その後ずっと続けて読めますんで、どうぞ。
はい。
はい、次はプラモ男塾の塾長さんです。
はい、ありがとうございます。
は
い、
まずはカツカレー部。
おぉ。
瀬戸地っていうものかな、商工センター店。うん。あとは、塗装ですね。なんか、やる気が、スランプ気味だったって書いてあるのかな。で、少しずつ久しぶりの猛活だって書いてありますね。うん、ありがとうございました。男塾の塾長さん。はい。岩流会の展示会にも来てくださるそうでありがとうございます。あ、他にもいっぱいいらっしゃいますけどね。うん、はい。次は、キューキット大好き MY さんです。
ありがとうございます。
はい、30mm のラウンドノバ2を素組みしてみた。なんか良い感じですっていうね。
うん。
うん、30mm 本当なんか人気だよね。
うん。
確実に出てますもんね。
かっこいいですね。確実に出てるよね。うん、そうそう。なんかちょっと水性とか思うよね、このラウンドノバはね。
確かに、う
ん。だけど、いや、それでいいんだよね。
うん、
そうです。
それでいいんだと思うんだ。
勝手にスケール決めて、勝手にディオラマ作って役ですもんね。
うん、そうそう。面白いよね、これね、きっとね。
スケール入ってるもんね。
うん。でもなんか大量の商品がどんなのがあるのかっていうのは、やっぱネットで調べるのかね。そこが今困ってるんだよな、俺。
うん。
うん、次はザッシュさんです。
はい、ありがとうございます。
ご通いただいてます。
はい。
はい、ずっとロケットモデルネット展示会に向けて、作品を作ってらっしゃってるけど、今度はフィギュアをつけた、女子にしたフィギュアをつけたっていうのが、すげえなと思うんだけど、まあでもちょっとここはですね、旗もできてて、すげえなと思ってるんだけど、ガンプラジオカツカレー部の話もあるんですが、松屋のね、カツカレー、セブンイレブンの氷菓子評価コーナーっていうのかな、氷菓子って書くんだけど、そのコーナーで何度か目が合っていたのですが、ブラックモンブラン、シャーのね。
ね。はいはい。
これジャケ買い。これ食べた？
食ってない。
あ、俺、ちょっと、明日、
セブンイレブン。
うん、まあ変わんないだろうな。ブラックモンブラン美味しいよね。うん。
普通に美味しいですかね。お安い方やし。
うん、そうですね。
最近コンビニのアイス高いもんね。
高い、高いんだ。高級な感じなのかな、ナチュラル系とかね。
200円ぐらいは当たり前ですからね、今。
うん、まあ、そうそうそう。ガリガリ君がさ、高いんだよな。あ、一番安い方だよ。一番安い方だよね。うん。いやー、ほんと。うん。まあちょっと、コンビニアイス、今年、この夏また楽しみだなと思ってます。
あ、そういえば、はい、カツカレーで思い出したけども、サバラジオでもカツカレーの話してましたね。
してましたっけ？
してましたよ。ほんで、ソースが薄っぺらいカツが好きとかって言ってて。
ああ、言ってた、
うん。で、ヨマヨさんは、うっそーとかって言ってて。いや、あれ聞いてて面白いなと思って。
ゴーゴーカレーの話ですね。
うん、もともと薄いんですね、本場の福井の。
ゴーゴーカレーはもともとそうなんですかね。いや、違う。チャンピオンカレーはあの厚さです。
ああ、そっかそっか。チャンピオンカレーとゴーゴーカレーは違うんですか？
多分、ゴーゴーカレーの本を僕は本場で食ったことがないんで。
僕でも、ちょっと総帥の薄いカツが好きっていうのはちょっとわかる気がする。っていうのも、カツカレーに関してはですけどね。うん、普通に白ご飯と一緒に食べるんだったら、サクサクとした分厚いカツの方が、まあ、美味しいとは思うんですけど、カツカレーっていうか、カレーに乗せる場合は、やっぱりルーがかかるので、
うん。
うん。サクサクのカツにルーが乗っちゃうと、べちゃっとなっちゃうから、まあ、それだったら、なんていうのかな、薄いカツの方が美味しいかなっていうのは、僕ココイチのカツカレー食べた時に思いました。
もちさんとはこれまでのようです、ね。
まあまあ、その辺は、
一つ。はい、次は、つかやんくんでー
す。はい、ありがとうございます。
ありがとうございますよ。はい。ガンプラジオ468回の、回の前半後半聞きましたと。
はい。
フォーストーリーの話が出たので、本棚を探して発見と。軽くさいと。
ああ、
ねえ。
軽いやな。
これ、1986年2月号付録なんだね。これ、86年って言ったら結構、
うん、
でもまあ、でもゼータガンダムが終わって、でも終わった直後じゃないよね、これね。
86ってことは、何歳
だって、ゼータって70年代でしょ。あ、70年代、80年代でしょ。だからその直後か。
とにかく1ぐらいの頃なんですよね。
なるほど、なるほど。僕はね、もう見なくなってきた頃なんだよな。だからこれ、 あ、そうか。ダブルゼータの方に出てるのかな、これ。
うん。ゼータが終わってからだね。
うん。なるほどね。
学のない私に教えてください。この裏表紙の二人が誰なのか。
あ、俺今画像が見えないや。ちょっと待って。カヤン君。カヤン君。画像。画像。うーつかやん君の画像が出ない。あった。これ、あ、これわかんない。僕も。
ねえ。村雨研究所の何か、誰かなのか。
ああ。そうかもしれないね、これ。
村雨1号と村雨2号なんかちょっとなんかわかんないですけど。
ああ、アニメージ86の2月号の第2付録の位置づけなんだ。これは見てないわ。はあ、なるほど。
ね、リスナー層の分厚さを感じさせていただきます。ありがとうございます。
集合地でございますね。本当に。うん。ありがとうございます。はい。次行きましょう。
はい。
あ、でね、皆さん、現在もう40分経ってますから、ちょっと、リスナーの皆さん、ちょっとペースを上げていこうと思っています。よろしくお願いします。次は明石模型店さんです。
ありがとうございます。
7つ目で、これ九州の方だから、そのやっぱね、雨のこととかが、やっぱ話題になることが多くて、相当雨降ったんだよね、先週。でもまあ特に被害はなかったみたいなんですけどね。うん。で、同人誌が届いたっていう話なんですよね。うん。短くするといった、手前、あれなんですけど、この同人誌というのは、色前さんが紹介してくれた、プラモカタログ、プラモデルカタログカタログですね。執筆はキャプテンゴメスさんの本ですね。もうこれいっぱい喋ろうと思ったんだけど、もう我慢しちゃうけど、今日は。なんかね、やっぱね、僕の持ってた、覚えてる広告とかカタログが、載ってる、たくさん載ってるわけではないんですよ。でも、なんだろう、忘れてるから、自分としては。なんかね、
あったなみたいな。
そう、思い出が起動しちゃって、しばらく、いろいろ考え事しちゃう本なんですよね。うん。本当驚き。よまえさんもそんな感じで読んでる？
僕、ジャストタイムのものもありゃ、ああ、昔こんなあってんねっていうのもありゃですからね。
だよね。よまえさんは僕より何個か下だから、もうそれだけでちょっと受け取りが変わってくるはずだもんね。うん、
僕はね、むしろチョロキーはたりで、あった、これ持ってた、持ってた。
なるほどね。
見せたっていうのを覚えてます。
あ、刺さり方がやっぱ違うわ。僕は、なんだろうな、F1 ブームの頃だったなとか、それから飛行機の長谷川のキットの、チラシ良かったなとか、うん、48のバンダイのとか、そういうのを見て起動してるね、思い出が。って感じですね。
やっぱその、やっぱ70年代後半かな、
うん、ですね。うん、で、あと、明石模型店の店主さんは単車に乗るっていうのがよくわかりましたね。
わかりましたね。
うん。なんかね、いろいろ、あと保護猫の話もあるんだよね。
うん。
うん。保護して3ヶ月ぐらいで。
あ、かわいい、
この写真が、ね。うん。ところが今じゃ、以下自粛ってことはいたずらっ子になってるんでしょうね。
もうちょっとしたらお話になるかもしれないですね。
はい、なるほどね。いろいろ、うん、
ちょっと話戻っていいですか。さっきのその裏表紙の二人誰ですかって話があったじゃないですか。あれがですね、ちょっと今ググってみたところ、村雨研究所の強化人間被験体005号と006号。
ああ
っていうことらしいんですけど。
そう、妹ね。
村雨5と村雨6なんですか？
まあそうですね。だから、まあ4村雨の後の被験体みたいな形なんですけども、006の方は、アマーリ・ガーフィールドっていう名前らしいんですね。はい、で、005、005の方が、ジル・ラドキエ。
はい、
つまり、
皆まで言うな。
っていうことですね。
長くなるぞ。うん。はい、あと本当に血のつながりがあるかどうかは分かんないから一応言っとくよ。まああるんだろうね、この話の中でね。
ジルって言ってましたね。
ああ、かもしんないね。
うん。下の兄弟の名前まで覚えた。
はい。では、明石模型店。つかやんさんの話でしたが、明石模型店の方もたくさん7ついただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
次は、
店内 BGM クラシック見てガンパラジオありがとうございます。
次は、リタイア亭おっ侍さんです。
ありがとうございます。
はい。つかやんパイセンに、ロケットモデルズのキット作りなさいと言われたので、これをダグラムと並行して始めようかなということで、なんてことだ。つかやんさん、ありがとう。
ありがとうございます。
振ってください。はい。期待してます。次はサミーさんです。サミー、
ありがとうございます。か
っこ、最低で最高さんが、次はま、実はまた最近聞き始めましたガンプラジオってことなんですよね。
ありがとうございます。
そうですね。
あ、そうなんだ。はあ。また、ありがとうございます。
聞いていただけてありがとうございます。
うん。どんなきっかけで再び聞くようになったかとか、ちょっと興味あるんですよ。そもそも、ガンプラジオとかさ、なんで聞き始めるのかとか、
うん、
ペンの話とかね、で、それがずっと繋がっていく人は、まあそういう方もいっぱいいらっしゃるんでしょうけど、うん、不思議です。いや、作ってる本人がこれでいかんのかな。はい。はい。サミーさんよろしくお願いします。これからも。は
い、お願いします。
は
い、
次はマナブさんです。
ありがとうございます。
マナブさんです。モッチさんにお便りですね。真夜中の配信、モッチさんありがとうございます。聞くのは今日日曜日の仕事中の楽しみに撮っておきます。日曜日働いてるんだね。
ですね。
それとあと、プラモの関節を太らせるペンってのがあるんだね。
ああ。
で、これあるんだねとか言ってる僕のお尻目に、
はい、
全部偽物って。
え？
書いてあって、いろんな商品があるみたいなね。
まあ、中華製でなんか怪しげなものがいろいろ出てるんですかね。
あ、う
ん、
この太らせるペンっていうのは見たことあるんですか、山井さんは。
いや、見てて見てない気がしますね。
うん、なるほどね。
あんまりじっくり見ないという、あるかもしれません。
どんなものなんだろうね。例えば似たような筐体とか入れ物のものであると、マスキングペンっていうのが売られてて、これ、関節太らせるの使えるかなとか思いながらやってますけどね。
もうちょっと噛み込みがしっかりするんですかね。
うん。まあでも、他にもいろいろあるよね。木工ボンドとか。うん、まあ、完全に固まるとやばいですけど、あれ。まあいいや、これの話はある専用品がいいに決まってますからね。僕も買ってみます、必要なら。うん、次、アーチャーさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、広島のイベントに参加されたって話もありましたが、二つともいい話なんですよ。どうしようと思って、次女が自分の初任給からうなぎ食べろと、うな重サプライズプレゼントっていう。
父の日ね。
うん、で、孫はうな丼を美味しく食べたと。
うん。
うん、で、孫と遊んだって話なんだけど、その前のやつは、保育園の有数み会に行ったと、孫のね。で、そうめんと枝豆を提供を受けて、有料でビール、フランクフルト焼き鳥を食って、長女の旦那さんと二人で飲んだくれてて、ありがたいことに孫は G にべったり、思いっきり飲んで楽しめました。で、明日は広島遠征と、こうなってますね。まあ、いつものことですけど、アーチャーさん、いいな。
ねえ。
リア充ですね、本当にね。
羨ましい。
この太い腕に可愛らしい孫が抱かれるわけですね。もう最高だね。はい。
はい。幸せとはこのことですね。
愚痴りそうなんで、もう次行きますね。次、風助さんです。
はい、ありがとうございます。
はい、でもこれも結構あれかな。お袋の三回忌で和歌山に帰省。なんかね、家から1時間かけて自転車で買うっていうのも経験が宿泊するホテルの近くなんて久々に訪問と。
うん。
そしたら、あったと。
おぉ。
よかったね。
いいっすね。
うん。苦い思いしたものがあったと。でも、アマゾンで定価で売ってたよって話、さっき言った眼球警察と G カクス、これもブースケさんからの情報だったんですよね。だいぶ安定してきてんのかな。
まあ、主役メーカーについてはね、どんどん出すっていう方向でやってるみたいですもんね。
うん、なるほどね。
なるほど。
僕も自転車で1時間かけて通ってましたな。文具店ですけどね。模型店じゃなくて。うん。はい。次は真田工場長さんです。
はい、ありがとうございます。
はい。真田工場長さんは、同じタイミングで、つなぐ展示会っていう展示会に参加してたっていうことなんですけど、
うん、
なんか、すごい、あいにくの雨だったけど、賑わったっていう話。それから、カイザーキーファーを、に OVM を追加してるって話を、あげてくれてますね。なんか、牛歩だって言ってるけど、このカイザーキーファーに OVM っていうのは、この前僕も話して、神田工場長さんと、実際にね、
はい、
それで、OVM つけたいね、とか、言ってたんだよね。
うん。
うん、だから、わかります。その他にも、あれだね、なんだ、 トラベリングロックを作ったとかね、これスクラッチですよね。
うん、
あかっこいいな
ぁ。
そういうことね。
トラベリングロックは諦めようと思います、僕は。
そうか。
あんな巨大な大砲を自由自在に行脚不覚を取らせて撃ちまくれるってことは、うん、僕の勝手な想像ですけど、トラベリングロック省略しても動いてんじゃないかなと。
うん、そうそうそうそう。
そんな超技術だから、ロックしちゃうんじゃないかな、うまく。とか思って。うん、僕は諦めました。諦めるための言い訳ですよ、今のはね。はい。次はカプさんです。
はい、ありがとうございます。
はい。カプさんは、ガンプラジオヒーロー部のハッシュタグを拾いました。東海ザーの応援に山口県と新潟県からヒーローが駆けつけたぞってとこまではまだ言ってないけど、タイガーフークはかなり小さかったんで大きくしました。で、もう一人はって、このもう一人誰？
あ、一応その、ですっていう形で紐付けてはいるんですけども、なんか東海ザー
だから、それを読んでくださいよ。東海ザーの代わりに。
代わりに。これは、新潟県の、まあ、ローカルヒーローで、超高21ガッターと言います。
はぁ。
で、まあ、これで大正解っていうことを書かれてるので、まあ、間違いないという感じですかね。
すごいなぁ。テレビとかのヒーローだけじゃなくて、ね、地方のヒーローもスクラッチしちゃうってさ、これ本当に愛だよね。
まあ、どういう意図で作られてるか。
意図愛でしょ。愛で、
愛があって作られてるっていうことなんでしょうかね。
うん、だって、タイガーフープの中の人とか見てくれてないと思いますよ、きっと。うん、タイガーフークは見てんだろうか。俺が会ったら言いますよ。タイガーフーク見てくれ、カプさんを、とは言うけどね。
ああ、
うん。うん。だって、これはだって本当にあれでしょ、自分が好きで作ってるってことでしょ、うん、これは愛以外の何もでもないでしょ、やっぱ。
変な謙遜はなしですよ、そこ。
うん。
マジンドルゲーもすげえできてますよね。
いいですかね、もう一目見てドルゲーって思います。
ねえ、本当すごいよね。あっという間にディテールが仕上がってってさ。
でもね、できてましたね。
うん、すごい。いや、カプさん、ほんとすごいわ。
うん、
ああ。まあ、岩流会の展示会でもお会いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。次は、足部さんです。
はい、ありがとうございます。
はい。メイレスケンプ、ザンっていうのかな、うん、パチ組みしたっていうので、投げ売りになってんだね、今ね、これね。
まあ。
あと、ナッチンが完成したみたいですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん。でも、これなんかの、あれだよね、素体にするために安いうちに買っとくのもいいかもしれないね。メイレス剣。これなんて言うんだったっけ？
なんたらガンガールの、もうね、そんなに買った人もおるんですかね。
うん。うん、まあそうだよね。確かにね。そうそう。
まあ、テレビ放送はもう終わっちゃいましたからね、はい、もう。
もうやってないですね。
もうやってないですね、もう。続編作られる気配もないし。う
ん、なし。
うん。
そっか。か、まあ、うん、そうか。
まあでも、この辺の関節の流れとかが今のジークアクスとかにも繋がってるのかなっていう気はしますよね。
うん、
なんていうのか、こう、互い違いにくっついてるような関節っていうんでしょうかね。
互い違いにくっついてる。ちょっと表現としてはちょっとわかんなかったけど、まあでも、あれだよね、いろいろ、プラモデルのさ、これに、この関節に別の側を被せていくっていうのは、面白そうだよ、やっぱりね、
うん。
似てるかどうかっていうよりは、なんかこう、自分の好きなロボットを作るのに、いや、使えるかなって思いますね。うん、はい、次はカジさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。明日の朝はナポリタン部を活動するとか、ララーダーはとかね、いっぱいあるんですけど、あと、モノか、モノでクロベダムが出てきたっていうのがあるんだけど、ここでね、
はい、
なんか、一度だけチャンスがあったけど、作業箇所が一つだけなので、それを理由に働かない方がダムに行くってあるんだけど、これ何を意味してるかちょっとわかんないんだけど、今の想像では、カジさんが仕事に行ったってことなんかなって思った。
うん。
うん。で、僕はクロヨン発電所で働くことに、クロヨン発電所ってすべて山の中をくり抜いているから、窓一つない地下の構造物でしたってことで、つまり、クロヨン発電所に行ったっていうことなんだろうかな。
そうね。
なんかちょっと、事情がちょっと読め取れなかったんですけど、
しわたりのね、ハッシュタグもつけてくれてますからね。
あ、そうだよね。うん。とか、じゃあ、アンチョビの意見も聞いてみたいな。うん。
ナポリタンゴとかはあれですよね。シュワラジの方ですよね。うん、あのナポリタン部とあとプリン部。
プリン部ね。
うん、
そっか。それはいいことだ。よし、俺も参加するぞ。
してください。う
ん、あとはシマリンのおじいちゃんが出てきた
もん。ああ、なんか言ってましたね。
これは面白いですね。
うんうん、アンチョビさんは、ね、なんか知ってましたね。
うん、そうそうそう。
意
外。
え、それは、え、シマリンのおじいちゃんは知ってるだけでしょ？物を見てるわけじゃない。
ああ、そうですね。物は見てないみたいですけども、ゆるキャンは見てる言ってましたね。
うん、
ああ、ゆるキャンは相当見てますよ、彼、彼女。
うん。
うん。うん、あと、あのね、あの、カジさんのもう一つ書き込みで、船の戦型を考えるのに、やっぱ軍艦、戦闘艦ってかっこいいって書いてあるんだけど、カジさん潜水艦モデラーでもあったはずだから、潜水艦どうですか？何がかっこいいかとか、また語り合いましょう。非常に細かい際ですけど。
はい。
よろしくお願いします。次はアニマルレスリーさんです。は
い、ありがとうございます。
はい。ランサーセレステができてて、で、このランサーセレステは、特撮っていうか、華麗なるデカっつうの、これ。
デカ
なね。華麗なる刑事だよね。刑事だよね、やっぱね。これ、
特撮じゃなかったですね。
70年代のドラマのはずだよ、これ。
うん、
まあ、これも曖昧なことは言いますまい。はい。うわぁ。
1977年に乗った、1977年4月4日の朝日新聞名古屋本社長官に乗った東海テレビの広告より、で、40年前のフジテレビ系、系列局では新番組華麗なる刑事を今夜、20時から放映開始ということが載っていますね。だから、やっぱ77年の、はい、ドラマです。
77年。
これね、僕が子供の時、親戚のお姉ちゃんがいて、
うん、
そのお姉ちゃんがアウトとか買ってて、創刊号とか、アウトの創刊号とか買ってて。
月刊アウト。
そう。それを読んでたんですよ。親戚の縁行くたんびに。
はいはい。
うん。そのお姉ちゃん。うん。だからそれが僕の、オタク生活の入り口なんですよね。
へ
ぇ。うん。そうそう。でもそのお姉ちゃんはピアノも弾く、トランペットも吹く、部屋には、あれ、なんだ、ピアノもあり、グランドピアノがあって、ほんでもって、でも壁にはね、ほらなんだ、ジェット団とシャーク団がアメリカの街で放送するやつ、最近リメイクがあった、あ、ウエストサイドストーリー、そうそう。それのポスターがバーンって貼ったってさ、もう本当憧れました。はい。はい。という思い出でした。以上です。では次、第3に行きますね。
はい、ありがとうございます。
ひらがな第3です。MG ガンダムバージョン 3.0 を作ったっていうのと、うん、次はこれを作っていくっていう宣言があってですね、はい、このリサーキュレーションカラーっていうガンダムがお好きっていうことなんだけど、これ最近、あそこでガンダムのお店で売ってるやつですよね、これ。
でしょうね。
うん。
ホビーベースですか？
ですかね。
リサーキュレーションというのは、リサイクルの
ですね。エコプラですもんね。
これエコプラなんだ、やっぱね。黒いところがそうなんだね。いや、面白い模型だね、これね。うん、自分では買わないタイプの模型なんだけど。
うん。
うん、でもいいね。うん、次、トリフィロさんです。
はい。
次は、トミサさんはアイスまんじゅう話です。ありがとうございます。はい。とても絶妙だと。アイスまんじゅうに、なんだ、八つ橋ずんだがあるのかな、うん、うん。で、それが美味しいと。僕これ買ったことないんで買います。
八つ橋とずんだですか？
うん。
京都
と。アイスまんじゅう八つ橋。アイスまんじゅうずんだ。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
うん。
あ、別々ってことですね。
うん
う
ん、
うん。
多分ですよ。うん、多分そうでしょう。はい。次はパパスさんです。
はい、ありがとうございます。
はい。またこれ、社長会近いということで、着手というね、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
T74 にお使いですね。
うん、
はい。これを持ってガンプラジュのオフ会に行けたらいいなって。
うわぁ。ぜひぜひ。
ありがとうございます。泣きそうです。
楽しみにしております。
これ、ね、社長会に間に合わなくても、未完成でも出してくださいね。僕楽しみにしてます。はい。
お願いします。
次、コジマーク2さんですね。コジマーク2。うん。
ありがとうございます。
ガンプラジオタグ間違えてましたねってあるんだけど、これちょっと、俺その後にあるかと思ったら、小島さん、
その上を見るとですね、タミヤ M65、35分の1パンサー中戦車、もう完成でいいや。フリーハンドのわざとらしい迷彩ですが、信号を重ねてごまか、点々点、いえ、馴染みました。
馴染んでますよ。あ、それ見た見た、見たわ。
ガンプラシオになってるんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうん。品がなかった。
つけて、付け加えてくださったと、うん、ご丁寧にありがとうございます。
ありがとうございました。ね、パンサーもかっこいい。ごまかしてる感じないですよ、僕。うん、はい。いいと思います、すげえ。はい、ね、はい、次、青巻主任様です。
ありがとうございます。
はい、ずっと取り組んでらっしゃる、なんだっけ、ソルティックでいいのかな？
ラウンドフェイサー？
ラウンドフェイサーって言うんだっけ、そうか、ソルティックは会社の名前だもんね、確かね。
そうですね。
うん、これを、すごい工夫されてますよね、ポージング工夫とか、
これ、コミック特別版の付録やったんですかね。
ですね。うん。で、筆塗りしないで、あえてのスポンジポンポン。スポンジポンポンでラインを塗ったらほどほどのムラが出てよかったと。そうだと思う。うん。なるほど。そうだよね。これちょっと、スポンジポンポンを折って塗装って、ちょっとムラが生じるっていうのは魅力だな。ちょっと真似します。うん、はい。次は、これ、カレン・シルビーさんでいいのかな？カレン・シルビーさんですね。最近、たくさんいただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、うん。でもこの人、ミリタリーの上手い人だよね。すごいもんね。
すごいですね、
うん。うん。レジンパーツを、であるんだろうと思うんだけど、他の車両のパーツを選んでうまく乗せてるよね。
うん。
うん。めっちゃかっこいい。僕もよくやる手なんですけど、なんか、これ真似しますよ、本当に。うん。あと、ビエラフースラ、今見返すとの懐かしさと恥ずかしさがって書いてあるやつは、高校生の時に作ったって話らしいんですよね。
はい。
で、部活があって、B29 は、部長、先生にもらったんだったかなって書いてあったと思う。うん。で、これ作って、次期部長指名を食らったと。
いえ。
だから部長になったんですよね、これね。
そっか。うん、
シューメロ B29。
で、この後ビエラフースラを見つけて沼りましたって書いてあるが、カレン・シルビーさん若いんだ。
そうなりますね。
うん。だよね。
まあ、言うても、ちょっと経つとは思いますけどね。
うん。
ビエラフースラが出てからね。
まあ、そうだね。そうだよね。そうだよね。あと、チノモデルさんの履帯。これね、モチさんね、履帯がね、
はい、
可動履帯なんだ。で、しかもね、3D プリントでできてて、
へぇ、
最初から繋がってんの。
ほぉ。
で、稼働するの。
これ、素材が柔らかいってことですか？
違う。履帯と履帯の間が、ちゃんと本物と同じように繋がってるんだよ。
あ、
3D プリントだと、接着とかしなくても、繋いだりしなくても、繋がった状態でできるの。
成形されるってことですか？
そうそうそうそう。
へぇ、そんなことできるんだ。
うん、まあな値段はしてますけど、でも、いいっすよ、これ。
うん、でいい、ちゃんと動くんですね、キルキル回る、ね。
動くんです。うん、まあ、弱いとは思うから、ね、3D プリントの素材でできてるから、
うん、
キルキル回るとはいえ、稼働って言って走らせたりは
あんまりガリガリ動かしたりはできないと。
うん、そうそう。だから、でも組み立てるときとかできるシワが本物そっくり、うん、シワって
なるほどね。まあ、いわゆるたゆみっていうんでしょうね。
うん、そうそう。
うん、
この人、これはね、チノモデルってのは九州の人で、ご夫婦でやってるんだよね。
へぇ、
うん、フィギュアも作るしね。チノモデルさんではね、フィギュアをね、作ってくれるから、
うん、
今ちょっと思いついたんだけど、トーカイザーのフィギュア作ってもらわない？
そうですね。
トーカイザーのフィギュア。もちさんがお金出すんだよ。
ああ、ただ。
それで、イベントで、
値段がいくらするか。
倍ぐらいで売ると、
うん。でもね、僕の友達で、旧帝国ドイツの将軍の顔を20分の1で出力した、首だけフィギュアがあるんですけど、
うん、はいはい。
うん。それね、3個セットで1000円ぐらいで売ってたから、違ったかな？ちょっと値段もう一回見てみるけど、そんなに高くならないかもよ。まあでも、ワンロットが何個あるか知らないけどね。
そうですね。
うん。
でもちょっと夢見ちゃうな、俺。
うんうん、
スクラッチする根性はないけど、拡散みたいに。あったら塗ってもいいなと思ってるよ。
うん、
あと、色違い東海座とかね。
偽東海座とか
ね。ああ、そうね。もどき東海座とかね。はい。カレンシルビーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次はアポロさんです。次はアポロさんです。6月11日に467回を聞いてくださったそうです。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
本当ありがとうございます。次がポコさんです。
はい、ありがとうございます。
ココイチの限定メニューでカツカレー食べましたっていうことですね。
ココイチのカツカレー。
はい。うん、それから、あと、カツカレーサンドが予想2倍あって腹いっぱいっていうカツカレー活動もされてますね。う
ん、おなるほど。カツカレーサンド。
うん。そう。それから、あとは、コマモン駐屯地の資料写真もいただいてるし、あとプラモデルメーカースイーとか静岡にいなかった件について、なんかお元気そうだという情報もいただいて、来年は出るつもりだというのも情報ともしてもらいまして、非常に参考になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次はポコさんじゃなかった、間違えた。鉄鋼戦士東海座アットマーク愛知県東海市カッコ非公式カッコ閉じご当地ローカルヒーロー長い、これも東海座からもらいました。
はい。
で、ここ、あ、ほんとあったあった。超高なんとか 21?21 ガッター
？ 21 ガッターですね。
あ、これ。
2ガッターじゃなくて
新潟、ま、もうかかってると思うんですよ。新潟もかかってると思うんですけど、まあ、読み方としては超高21ガッターです。
なるほどね。
まあ多分だから21世紀ともかかってるんだとは思うんですけど。
うん、
なんで柿の種持ってるんですか、この人。
あ、これは柿の種が、まあ柿の種って言っても米花の方ですよね。要は新潟だから、うん、新潟だから、越後だから。
ああ
越後製菓の、越後ですから。
なるほど。
柿の種。うん。
はい、あとは、ドルフと対地して、バロムワンに代わってお仕置きだぜと。
はいはい。
今回は、あれですね、一人称が私になってますね。
基本的に私ですね。
うん、オイラから私とかすごいジャンプアップですね。
オラ、オラはあれはもう、ただの、モノマネですから。
東海座がさ、ほとんど初めて登場したのにさ、モノマネから入るなんてなんてお茶目なの？
初めて。
ほぼ初めての登場じゃないですか。ね、まだ東海座って
感じ。まあまあ、あんまり馴染みがないというか。
うんだよね。だから、うん、モノマネから入るなんてお茶目なやつ。
はい。
次は、行き先の父くんです。
はい、ありがとうございます。
エルメスを作ったとか、これね、参考になったのは、HG ブラッカリーのホバギーがでかいっていうこと、これ、比べてみてくれてて、非常に批評的ですよね。
確かに。
でかいよね、これやっぱね。
でかい
の
か。
うん。で、うん。あと、ゲームの話についての、この前の話に紐付けた話題ですよね。
これですね、はい。
うん。そうですね。うん。なるほどな。
そう思って、うん、YouTube の動画見たら、最後まで見てしまいますね。クリアするまで。
なるほど。うん。そっか。俺ゲーム体験とかやっぱちょっと、弱かったからな、
うん。
僕だから、あれ、インベーダーゲーム触ったことないんですよ。
マジですか？
うん。そう。まあ、田舎だったってことなんだけどね。うん。
ゲームは結構世代差がすんごい出ますよね。
うん、そうなんだよね。うん。あと買ってもらえる感じだったかとかね、スタート地点がね。うん。はい。
インベーダーゲームは子供の頃は親父に連れて行かれた喫茶店でやってましたね。ね、テーブル筐体ってやつでね。
うん。麻雀ゲームかな。
うん。
そうそう。そう、ラマージャンゲームの方は、有名タイトルかわかんないけど、やった覚えがあるから、やっぱその辺でちょっと、あれがあるな、違いがあるな。
うん、
はい、次行きますね。
はい。
ノブさんです。
ありがとうございます。
はい、GP カーストーリーって雑誌をゲットしたというやつなんだよね。これ、レイトンハウスのマークの車両かな。
うん。うん、
そうですね。
うん、これね、すげえ本雑誌なんですよ。
は
あ、これ買ったらね、帰ってこれなくなると思って、電子書籍でしか買ってないっす。
買ってはいる。
まあ、あと、自分が作ろうと思ってる F1 マシンのだけ買ってます。
うんうん、
今、一番見直してるのはセブンアップジョーダンですね。 を作った、あの、シューマッハーがデビューしたマシンなんですけどね。まあ、ノブさんさすがです。はい。いっぱい持ってんだろうな。だから、ノブさんとか、もうずっと前に出たんだけど、カイトシカズさんとか、持ってるんだろうなと思います。はい。次はケータマンさんです。
ありがとうございます。
はい、仮組終了と、塗りはキツオ G クアクスということ、あ、塗りはキツオということで、G クアクスと F91 で、完成してますね。
おめでとうございます、うん。
それからニルバーシュが仮組ってことで、仮組をポンポーンと3個、今週されたみたいですね。
はい。
早いです。かっこいいです。うん、はい。ケイタマンさん、これからもよろしくお願いします。
頑張ってください。
前から、ちょっと前からくださってるんですよね。
うん、
次、巻貝さんです。
はい、ありがとうございます。
霞ヶ浦駐屯地の、写真を送ってくださってますね。
うん、
装甲車、それから、救急車、あ、それから何が映ったっけ？忘れちゃった。巻貝さん見てみようかな。巻貝さんっていうのは、僕ら、まあ、一回コラボしたことがあるよね、巻貝さん、
ね。そうですね。
カエルの話を夢中でしたっていうすごい回が、あったんだけど。うん、その時は。
僕はちょっと過去がないので分かんないですけど、ミサイルの発射機ですね。
うん、これミサイルですね。今僕も見ました。うん、これは首都防空を担ってるあいつですよ、
うん。
うん。有名ミサイルですよ。名前で忘れちゃった。
パトリオット。
あ、パトリオットですね。パック3ですね、多分ね。うん。次が、クレモ系、あ、霞ヶ浦だからパック3じゃないかと思っただけです。はい。次が、マギアさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次がクレモ系、アウバン店長のぼさんで、これラジオに出たっていうことで、
おめでとうございます。
ポッドキャストにはなかったんですけど、アップルのね。
はい。
ちょっと頑張って、あれで聞いてみようと思います。僕、ラジコの正規ユーザーなんで。
あ、はいはいはい。
じゃあ、聞く
ね。うん、聞けるよね、きっとね、ラジコならね。はい。次が、ゆもくんです。
ありがとうございます。
は
い、
彼もロケットモデル買ってくれてるんだよ。もう、完全なミリタリーモデルなのにね。
へ
ぇ、うん、でも、ちゃんとミリタリーらしく連想法。
うん、
ちょっと笑ってると思いますけど、これね。うん。
そう、
うん。まあ、ありがとう。もしかしてガンプラジオの、あれかな？ネット展示会を意識してくれてんのかな？
ね。
はい。
待ってます。
ありがとう。ありがとう。はい、次が、あれね、これ初めての方かな？やっとラッセルさん。うん、
はい。ちょっと、覚えがないんで申し訳ないですが、うん、もし知らなかったら多いです。
告知物でいただきました。6月28日土曜日10時から16時の間、京都テルサっていう建物なのかな、はい、で、東館2階視聴覚研修室で、模型展示会、京都展示会第1回っていうのが。
第1回ですよね。
うん。うん。でもね、模型マニアたちの入魂の作品をぜひその目に焼き付けてくださいって書いてあって、うん、なかなかすごい。僕はアーマーとかで見たことのあるディオラマとかがいっぱい見えますから、うん、きっとこれすごい展示会になると思うんで、ちょっと、僕はちょっと行く自信はないですけど、ぜひお近くの方は行かれるといいと思ってます。第1回ってなんか歴史的なものになるから、
まあ、第1回目っていうのは気合が入って、うん、みんなわーっと、熱が上がるもんなんですかね。
うん。で、やっぱ、後々まで私第一回来ましたって言ったら、
うん。
ありがとうって思われるから、
うん。
だから、ちょっとこの情報は、いいなと思ってます。はい。ありがとうございました。やっと、ラッセルさん。
ありがとうございました。
はい、最後です。
はい。
マッシーさんです。
ありがとうございます。
は
い、
これはね、自覚ですよ、うん。ただ恋しい人に会いたいだけのことが、キシティアの手駒として、大量虐殺ですね、これね。のトリガーにされるとは、にゃーん嫌いではなかったよ。この、にゃーん嫌いではなかったよっていうのは、マッシさんのセリフなのかな？
ん？
でしょう。
マチュのセリフを想像して、なんかね、にゃーん嫌いではなかったよっていうのがなんか、すごい感じるものがあって。
多分これ、マッシさんの、セリフっていうか、まあ、心の声みたいな感じなんでしょうね。
まあまあ、そうだろうね。まあ、それが当たり前の、あれだよね。うん、でも本当。いやでも僕は嫌いではなかったよって書いてあるけど、僕はまだ好きだけどね。G カクス当初から、ニャーン推しでしたから、はい。
ニャーンと、 修理の関係っていうのがどういう関係なのか
よ。そう、全くわかんないですよね。あの二人が急にこう、パッと気づくと、
うん、
まあ、ニュータイプ同士の感応ってことなんですかね。あの、マチュがちょっと焦る関係になっちゃうわけだよね。
いきなり修理ちゃんですね。どうもあれし、うん、むしろ僕は兄弟みたいな感じがしたんですよね。
そうそうそう。だから、前からの知り合いだったっていうことになるんだろうとか、うん、兄弟じゃないんかとか、それは感じるんだよね。
これね、
あの、三人の初対面の時に、あの、マチュとシュージが、あの、バンケずらしてる映画で浮かんでたぐらいやから、やっぱ初対面なんだろうなって思いますね。
なんかね、
そうなんだよね。
それに関して、なんか、言ってるポストがありまして、
は
あ、で、あの、ニャーンって、まあ言ったら東南アジア系の、まあ、
カオマンガイですかね。
人って、まあ、カオマンガイね、作ったりとか、あと、フォー食べてたりとか、してたからということで、で、まあ、おそらく、タイの方出身じゃないかと。
またタイが出たぞ、今日はすごいな。
はは、
うん、で、
まあ、タイの方っていうのは、あまり、この、名前で呼び合うことがないらしいんですよ、文化として。
ああ。
で、あの、ニャンも、いわゆる、まあ、愛称みたいな、感じなんで、だから、シュージのことも愛称で呼んでる。まあ、最初からもうそういう愛称で呼び合うっていう風習があるから、もういきなりシューちゃんっていう愛称呼びをしてるんだろうっていう。まあ、なんか説がありまして。
できてないという、できてないということを信じた人が唱えてる仮説ですね。
いや、でも、まあ、そう考えると、まあ。
そう考えな納得できないですからね、逆に言うたら。
まあ、そうだね。
うん、
でもあの、タイの人たちが、その、愛称で呼び合うっていうのは聞いたことがある、確かにね。うん。うん、チャラプットなんちゃらかんちゃらみたいな名前じゃなくて、ポンと一言で呼べる感じ。
うん。
ね、うん、あと、タイでは、やっぱりあの、根性の性が、来世の性と、つながってるっていうのもあるけれども、根性の性に、こだわりすぎずに生きるっていうのはあるんだったんじゃないかな。まあこの辺タイの強い人にあれ聞きたいんだけど、だからまあいろんな僕たち日本人よりも違う性の感じもそうだし、生き死にの感じもそうだっていう話を聞いたことがあるから、なんかそういう設定が入ってくるかもしれないっていうのは今回の顔万害事件で、すごくこの信憑性、モチさんの言ったこととか信憑性が出てきてるよね、きっとね。
まあただシャンをつけるっていうのは、
いや、あれはそれはね違うと思う、それは違うと思ってるよ、うん、タイのあれなんていうのと、
うん、
シャンをつけるあれなんていうのはそれは日本のあれなんですけ
ど、ね、日本的な感じしますよね、
うんうんうん、でもマチューでもずっとマチューで言ってるからね、
そう、それでマチューっていう名前になってるん
です、うんうんうん、まあまあマチューに関してはそのコードネームみたいなのもある、まあ、クランバトルをするときの、それが、ま、そのまま定着したっていう考えもありますけれども、まあ、シュージに関しては、そうですよね、まあ、愛称呼びでも、まあ、どうやらシューとかって言ってもいいやろうけども、シューちゃんって、ちゃんをつけるっていうのにはなんか意味があるのかなっていう。
やっぱね、シュージとシューは、タイっぽくない感じがする。
まあ、そうね。うん、名前的にも。
ニャーンとマチは狙ってる感じがする。うん、確かに。モッチさんが言う通りね。
うん。
うん。マシさん、これ、鋭い指摘っていうか、
そうですね。
なんかな。うん。鋭いっていうか、感想として、本当、うん、僕共有しちゃいます。本当にね。
ねえ。なかなか、はい、興味深い。
うん。
コース
の皆さんまた、
ね、
次はですね、さっき申し上げましたけど、はい、木曜日ですかね、うん、収録が。
ぐらいですね。はい。
うん。ジークアクスを最終回まで見て、話しますから、
うん。はい。
泣きながら話してるのか、笑いながら話してるのか。
怒ってる可能性もあると思いますけど。
その話を俺の前でするなみたいな。
ああ、そうそう。ね、むしろ何も僕ら無言だったりしてね。
何、うん、もなかったように話してるかもしれませんね。
うん。次の番組はあれあれでしたね、とかね。うんうん、この終わりで次は10月らしいですよ。あ、 これは明石模型さんが10月を予想してるっていうのが書いてあったから、今言っただけで何の根拠もないですけど、僕自身には。うん。
どうでもいいよ、とか言ってね、言うてるかもしれないですかね。
あ、そうね。ほんとね。うん、いやー、そうならないことを祈りましょうよ。
そうですね。
うん。うん、ですから皆さんも木曜日に、やって、その後更新ってことになって、ちょっと遅れるかもしれないことが一つと、それから、木曜日あたりにですね、怒り、あるいは悲しみ、あるいは喜びの、メールを出していただければ、これも喜んで読みますので、よろしくお願いします。
はい。怒り放題最終回になりますからね。
はい。
最終回ってことはね。
なので、次回のガンプラジオは、ジークアクス最終回を見てから聞いた方がいいかもしれませんね。
そうですね。
まあ、もちろん、ね、まあ、ネタバレを気にしないんであれば、別にいつ聞いてもらってもいいですけれども、
う
ん。
そうそう。次回は最初に言わないといけないね、これはね。
そうですね。
タイミング的にもだいぶ早いからね。
うん。
それからさ、これもの展望ということで、あよ、もちさん。
はい。
榊原社長会はいつ頃になりそうですか？
あ、ですね。今この収録をしている段階でまだ決まっておりません。
はい、決まっておりません。社長が忙しいんですよね。
そうですね。うん、まあちょっといろいろあって、うん、まあ月末ぐらいになるだろうっていうお言葉はありましたけれども、まだ何日っていう日付まではまだ明確なお返事をいただいてませんので、まだ引き続きお便りの方を募集したいと思いますので、まあ結構ね、ハッシュタグの
お便りもそうだけどさ、もちろんそうハッシュタグガンロケットモデルズネット展示会の方も、はい、だから収録の頃がだいたい締め切りにっていうか締め切りとは言えないけども、まあ一つの一区切りになるわけで、それも先々ってことですよね。
そうですね。またその時はまあ収録何日に収録するか、もしくは何日を締め切りにしますっていうコストをするようにしますので、まあ、ポストを、まあ、よく見といていただき、いただければと、いうことと、あと、メールフォームの方に、榊原社長への質問箱という、項目がありますので、そちらの方にも、ぜひ、送ってください。まだまだ募集しておりますので、
はい、
こちらの方
は、ね、届いてますよ。
は、うん、まあまあまあ届いてはいますけれども、もっと欲しいです。よろしくお願いいたします。
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。はい、それではエニグマ工房閉店ガラガラとさせていただきましょうかね。
しましょうかね。はい。
はい。お送りいたしましたのは、バカンの虎と、
よまよいと、
藤もっちでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
また来週。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも
よろしくお願いします。